はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
とかみんなで話した時にさ、今年は何しますって、来年か、何しますかって、その時に終わった後に
時計がさ、そう
言ってたじゃん。
そう、まあ、仕事の話じゃなくてね、例えば、あ、これやりたいなって僕あの本当にリアルに思ったことがあって、ドラゴンボールを本当に一巻から読みたいなと思ったんです。というのはよく許可局でも話題出ますけど、僕と、まあ、牧田さんもそうですけど、鳥山明先生っていうドクタースランプに夢中だったんです、
そうだよ、ね、俺もそうだった。
いまだにうんちゃっていうぐらいですから
いまだにね、
俺もちょっといい感じで走ってる時、キーンって言います、
そうでしょ、中畑も甲子園でホームラン打った時、ベンチ帰る時キーンって帰ってって、そういう世代なんです。
もう野球の話、
そう止めてね、でどうしてもドラゴンボールって、やっぱ僕らより下の世代とかお笑いで例えに出すとピンとこないし、いやちょっとやめてほしいなと思ってた時があるんですけど、いやもうそうじゃなくて、もうここまでの大作名作だったらやっぱ読んでみよう
と、まああえてね、そう、だから
それね、すごくわかる、
そういうのがもう新しいものにチャレンジするのもいいんだけど、実はこうそこ触れてなかった過去のものをちゃんと新しいものとして、
確かに、
そうするとやっぱりもうもっと知見というかなんか広がると思うんですよ、
ドラゴンボールを読むことで、
知見を広げたい。昔の相方がからなんか魔人ブーがどうたらとか言って笑い取った時、悔しかったもんね、分かる、ね、だから早く言いたいんで、魔人ブーの家とかなんかあるでしょ。
なるほどね、ありますね、
天下一武道会とか、武道会とか、俺その例え早く言いたいんだよ、それって天下一武道会の代言ね、
もうそれでもやっちゃダメですよ多分。
じゃあやらないから、
とり
あ
えず世代はもうそれやめてとして、
ドラゴンボールを、もうここまで来たら普通追わないとか、ないものとして、
じゃあどんなものだと思います？素人考えに、そのもう昔ね、名作読まずに、
里見八犬伝だろ、
里見八犬伝、
里見八犬伝、
でも里見八犬伝です、里見八犬伝です
、里見八犬伝だろって言って、里見八犬伝もちゃんと見てて、読んでないんだ、
まあまあ玉がね、
薬師丸ひろ子さんやって
ね、犬塚信とかね、
そう。70年代80年代の角川映画もちゃんと見直したい、
あ、意外と見てないやつあります？
だから見たやつも含めてちゃんと今の、
見直したいっていうことですね、そうか、過去の名作というか共通言語になってる作品っていうのを一応押さえてお
きたい、もう一回見たい、
それだからさ、俺なんかもやっぱ一番思うのは
未読座談会だよこれ、
その共通言語、今ね達成ってなんか共通言語としてみんな持ってて、当たり前のようになってるものをいくつか俺はロスしてきた、
例えば何、
夏目漱石とか、
お、本当に、
じゃ例えばですよ、ある世代まで小説漫画に取って変わるんでしょ、後々、多分ね、小説とかでそういう共通言語化してた教養としてみんな読んでおかなくちゃいけないみたいな、ドフトエフスキーみたいな、
そう、
なんかあるでしょ、そういうの
ある、ね、
そういうの俺あんまり読んでねえんだわ、でもうそれがもういつ頃からか漫画になってて、俺は漫画卒業すると思ってたから、みんな、ところが卒業しなくなったわけ
で、そうなんだよ、
ドストエフスキーで言うとね、お恥ずかしい話ですけど、やっぱりそう、知恵熱が出る時あるじゃない、それ僕大学生ぐらいやったんですよ、まあ、時間もあるから、でチャレンジしたんですよ、何も分かんないですよ、罪と罰とか、
そうだね、
で有名なパートあるでしょ、
長いしね、
大し、なんかあるんですよ、だけどとりあえず、でもその時誰かのアドバイスで、いや分かんなくてもいいから分かったつもりで全部読んだ方がいいよ、そうしたら多分大人になったら、大きくなったらなんか、あ、これってああいうことかなって、なんか血となり肉となりみたいな、
ドストエフスキーでも難易度高いな、
いや分かんないです、で分かんないけど俺一生懸命、あれ冬休みですよ、春休み、冬休みから
始まる、すごい、
何にも覚えてないんだけど、でも読んだぞ っていうのは、そうだね、俺いまだにちょっと自信になってるからね、
うんうん、確かに、なんだこの文章はっていう、長いな、だらだら、しかもなんか読みにくいしみたいな、ね、
言うなよそんなドフトエフスキ
ーたどたどしいじゃねえかよドフトエフスキー
じゃねえかあんまり言ってないよ、ね、分かる
分
かる分かるよ本当に、
だから分かったつもりで読むっていうのは、うん、若者には教えたいですね、うん、いいんだよその背伸びして伸び
ドラゴンボール鹿島さんに教えてあげてください、
ドラゴンボールは、うんうん、緑色の怪人が当初は
超人ハルク、超人ハルクなんですか
緑色の怪人が、
はいはい、
とにかくだから中途半端な空に飛びながら、うん、すごい攻撃を仕掛けてくるのを3頭身ぐらいの男の子が迎え撃つ、うんうん、
これある種のジェスチャーゲームみたいになってますよね、言葉を言ってもいいんだけどお互い伝わってないんですよ、
ドラゴンボールの説明でまずピッコロ大魔王から入ってるっていう、
それだピッコロ大魔王聞いたことあるんだよ、だからそういうのネタに出てくるよ、その例えで
ピッコロ大魔王、う
ん、言いたいんだよ、
でつるっぱげのちっこい男が、うん、
クリリンですね、
クリリン、あクリリン、クリリンです、これはクリリンの分ってほら、
うん、そうそうそう、ありますそういうことも知ってるわけですよ、
何回キャンディーズのネタとか M1 とかで、
あるある M1 でもある、
俺置いてかれて面白かったよ、面白かったけど、うん、全部知りたかったなっていうのがあるんだよ、ね、これ、うん、
あとあの亀の甲羅を背負った老人が
いて、うん、亀仙人
でしょ、うん、だからほら
それが当初師匠、
うん、そうです、
僕すごいよね、読んでなくても、うん、もうキャラクターの名前俺知ってん
だよ、鳥山先生やっぱすごいわ、
やっぱすごいよ ね、うん、何にも読んでないやつにもキャラクターは、うん、あーあーっていう、
うんうん、そう、
う
ん、それで
とにかく
オレンジ色の玉を探してるんだよ、
あの原監督、
原監督、原監督
グータチで、グータチで、
それ野球の話だぞ、
うん、あそう、
うんうん、あそう、うん、
それだよ、うん、大きく言うとそういうこと、
まあドラゴンボールと言われてる玉を一度あ全部集めると、うん、願い事が一つだけ叶えられる、
それは読みてえよ、面白いよそれ、
そう、
そんなこと
で、うん、7つだからね、
うん、
もう連載の絵も見えるよね、
うん、そうそうそうそう、う
ん、7つね、
7つ、
7つ集めたら願い事が叶う、
か何でも叶う、
そんなことのために一生懸命やつら、なんか
いや世界征服もできるんだよ、でちゃんとデューが出てくるんだよ、俺らはさそんなさアニメとか漫画読みながらさ、
うん、
これだってドラゴンボール全部集まったら最終回だよなと思ってたから、
うん、
集まるわけねえじゃんと思ってたろ、
集まったの、
集まっちゃうんだよ、こんなデュー出てくんのみたいな、
ちょっとネタバレやめてよまだ俺
いやもう今世の中のほとんどがネタバレする状態だから、
うん、でも俺が気になってたのは、うん、白いやつ達夫みたいな白と紫色のやつ白と紫色のやつが
分かりますよ、
ひどいやつなんだよね、
ひどいやつですね、
千と千尋入っちゃって、
まあ、あれはもう宇宙から入ってきます、千と千尋じゃないです、あれ顔なしです、
それ顔なしじゃない、あの竜いるじゃん、うん、千と千尋にも、
あ竜いますね、うん、あれとはまたちょっと別です、
はい、言葉の、うん、言葉言ってもいいジェスチャーゲームだから、ね、いくら説明してもいいジェスチャーゲームいい、お互いふんわりしてるから、
いいなこれ、
うん、ゾエが、うん、なんかすごい極悪非道なんだって、
そうですね、
この間俺調べたら42巻ぐらい、
意外と短いの、
で、そうです
か、アニメがすごい人気あったから、うんうんうん、アニメオリジナルの話とかも結構ある
し、引っ張ったんだ、
そう、
は
あ、だから僕らはね、それこそ鳥山先生ってギャグ漫画の人っていう印象だから、
ペンギン村から
ドクタースランプ、そうでしょ、
めちゃくちゃ好きだった俺、
豚が飛んでる世界の人だから、うん、
大好きだったよ、
ね、うん、でペンギングランプリなんかつってあってさ、作者が優勝しちゃうんだからさ、
でも山吹みどり先生
は、うん、いやみどり先生いいよ、大好き大好き大好き、
ね、
大好き、
うん、あのプロポーズの結婚したくだりも最高じゃん、おトイレでね、せんべい先生がね、うん、あのそうそうそう、いないと思ってね、
結婚してください、
はい
はい、
もう何あれ
あのポットの
そうそう、家ね、
緑じゃ
ん、そうだそうだ、黄緑じゃん、
赤根も良かったよね、
赤根、
赤根ね、
赤根よかった、
ちょっとね、
うん、
わんぱくな女性だったね、
よかった、
うん、でもなんかまあ終盤ね、ちょっとお坊ちゃまんくんとか出てきたりとかね、
栗頭先生
だろ、うん、栗頭先生じゃないよ、栗頭先生はあの教室入れない先生ね、
うんうん、あの頭からうんこする緑色の
ニコちゃん大魔王、ニコちゃん大魔王ね、
あの名古屋弁だよね、
う
ん、
そうそうそう、スッパマン、
梅干し食べて
スッパマン、スッパマン、
だから
ドクタースランプはいろいろ知ってるわけで、うん、
知ってる、全
然ギャグ、知ってる、
リアル
ギャグだから
知ってる、うん、単行本持ってる、
そうそうそう、で鳥山先生がドクタースランプ終わった後に何やるのかなと思ったら、あ今度は少年が主人公でギャグ漫画やるんだなと思ってたの、
うんうんうん、
で割となんか格闘ものっぽいギャグ漫画だから、うんうん、最初は結構ギャグ多かったの、だから亀仙人がドスケベだったりするの、 おー、うん、だし全然強くない感じなの亀仙人が、うん、なんだけどなんか悟空よりなんか強いわけ、いろいろ教えてるわけ、うんうんうんうん、で天下一武道会っていうやっぱあって、うんうん、そこでその天下で一番強いやつを決める、
いやそれは俺読みたくなるよ、ね、いいエッセンス入ってるよそれ、うんうん、
格闘技好きなんか、ね、物の例えで天下一武道会みたいなこと
言うんだよ、うん、だ
から M1 とか天下一武道会ですよ言ってみたらね、うん、世の中の人の認識としては
その元ネタになってるわけだろ、
まあまあね、
うん、プライドとかそうでしょ、だ
ってそうそう、あとドバイでやってる競馬のレースとかもそうですよ、うん、あれ天下一武道会みたいなもんですよ、
全部そこに入ってるわけだよね、
物の例えになってる、
物の例えになってる、
これって天下一武道会だよねって言えば、うん、俺なんか今までいくつも例えのチャンスを逃してきたんだよ、うん、
そう、なんかさ、すげえさ、こうすごい強くなった状態のことスーパーサイヤ人って
、そうそうそう、それ
スーパーサイヤ人じゃないかだと思ったみたいなさ、
それも言ってたな、それも言ってた、
お二人はどうですか、
それスーパーサイヤ人、うん、みたいな、うん、ドカーンときて、う
ん、ファミコンをやってました、
あ、俺それも逃したんだ、
ファミコンも、
俺武蔵の剣やつ
俺ゲームウォッチ、ゲームウォッチやつ、
ゲームウォッチだよね、うん、いやだからマリオブラザーズとかやってれば、うん、あのスターを飲んだ時に無敵になるっていう状態があるわけですよ、うんうん、
あるね、
でででででで、そうそうそうそう、あの状態がスーパーサイヤ人なんですよ、
あ、そう
なんですか、そういうことなんです、
言われてみれば
だからゾーンに入ってる、今でいうゾーンに入ってる状態なんですよ、
あ、ゾーンの状態、
うん、そうそうそうそうそうそう、
ゾーンでいいじゃねえか、なんでスーパーサイヤ人
でいいの、そのキャラで行くの本当に
でも俺言われてみれば俺いろんなもんをするしてきたよ、ね、まあテレビっ子だったからね、うん、他のもんやってる暇なかったから、
ね、俺
言われてみればそのスーパーマリオとかさ、うん、あるじゃんゲーム、うんうん、直撃世代です
よ、そうだよね、
やってなかった、
そうだよ、
それよりプロ野球とかプロレスとか、うん
うん、そうだよね、
お笑い見てたから、
だからもうそれでいいっちゃいいんだけど、うん、
忙しか十分忙しかった、それ
でも確かにドラゴンボールとかそうかもしれない、しかもその天下一武道会になんか強いやついる、見たことない強いやつがエントリーしてるっつって、悟空とかがやっぱ主人公だからさ、うん、出るんだよ、うんうんうん、こうやって勝ったりとかするんだけど、うんうんうん、亀仙人がエントリーしてんだよね、
え、師匠じゃん、
そうなのよ、
師匠が、
そうなのよ、
嘘、
本当、
師匠と戦うってこと？
それは裏切りだな。
でその天下一武道会が進んでいくと、うん、なんで悟空が尻尾が生えてんのかみたいな理由が分かってくるわけ。
尻尾生えてたんだよ。
そうなのよ。
尻尾生えてるの。
え、何それみたいな。
どういうこと？
うん。だそれ
は読んでる。元々ちっちゃいちっちゃいさ、
う
ん、男はさ、尻尾が生えてた。
ちょっと気になっちゃった。
尻尾が生えてたよ。
ということはもしかして関係性がもっと濃い関係性が。
うんうん、そうなんです。そうなんです、だからそれとその牧田さんが言ってた白い気持ち悪いやつ、
欲しい鉄が中日に行くみたいな感じ、
うんうん、あったね、ええ、
まさかまさか
2で
そうそうそう、
ほらびっくりしたら、
ほらほらほらほらほら、
そういうことだよ、
まあそういうことです、
衝撃だったんだから、
衝撃だったんです、うん、でどうやら悟空って地球の人じゃないねっていうことが分かってる、
じゃそれネタバレじゃん、
いやだって教えろっつったじゃん今
だって、だってそれもうすごいびっくりするとこだよ、
いやでもねそれ分かってて読んでもびっくりするから、いや本当にだからすげえ、鳥山先生これ格闘漫画になってくのマジでみたいな、
ちょっともう止めて、
うんうん、じゃあ
今度またドラゴンぐらい読む、
わかりました、名探偵コナン説明してあげてください、
名探偵コナンはちっちゃくさせられた大人、うん、
そうなんです、間違ってない間違ってない、
うん、あの影で喋るんです、あの大事な時に眠っちゃうんですよあのおじさんが
心をね、
心です、うんうんうん、っていうとこまでは覚えてる、うん、でどうやらその、うん、コナンの同級生の女の子も大人なんでしょ、
う
ん、あれ、
うん、ああまあそうですね、
娘も見てる
よ、そうですね、うん、あ娘、あちゃんと見てる、
そうそう、だからそういうのがリビングで入ってくるから、うん、ところどころね、
なるほど、
娘にも確認されて、
お、うんうん、お父さんついてきてるっていう、うんうんうん、なるほど、
中身はだから大人なんだな、
そうそうそう、
実は
見た目は子供、頭脳が大人っていうのがキャッチフレーズだったから、うんうん、でよくこれをまた芸人がさいじってたのよ、う
ん、
見た目は大人、頭脳は子供とかさ、
うん、逆にしてみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん
まあ、逆子なんだな、
おわつらい向きです
ね、そうそう、
言ってみて
え向きですよ、
逆子なんだな、
言ってみてえな、
うん、ノーアウト1、2のいいですよね
野球
野球
じゃあ牧田さんは
何、
鹿島さんが牧田さんに教えられるものなんかないですか、
何ですかね、
うん、
何ですか、
漫画とかで例えばその水島新司先生の作品とか、
あドカベン、
ドカベン牧田さん読みました、
取れないボールがあるものか、
そうですね、
頑張ったり ットが受け止める、あ青春のスープラ、
歌歌ってるだけだけど、
ズバーンと生かしたあいつだぜ、気は優しくて力持ち、明るい笑顔で今日もよく、ね、頑張れ頑張れ、どうか、
岩木と幸子の関係性はいいじゃん、
うんうん、
ね、
葉っぱ、
そう、ね、やっぱ知ってんの、
ドボスチビ、
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 全部ダメだよ今、
全部ダメだ、ね、ドまで最上級がついてる
から、ね、うん、そうです
ね、全部ダメ、それ
岩木がこんないっぱいパッと持ってバーンってね、
そうです、ナツコハン、
ナツコハンってね。
でもさ、うん、これ知ってる、うん、またすごいの出てきたんだよ、佐々木麟太郎っていうのがさ、うん、あの高校野球で、はいはいはい、1年だよ、
ね、そうね、
ですげえなーと思ってたら、なんか大阪桐蔭も1年生の左ピッチャーが出てきて、うん、やっぱりあ世代ってあんだね、
あんだね、
なんだこれ漫画みてえだなと思って、
そうだね、
で今日こういう話できるから幸せ、
無理やり自分でしてるだけでしょそれ、
うん、そうだよ、次から次へと強力なキャラクターが出てくる
な、あれ何なんだろうね、
ね、キラ高校みたいなやつが出てくるかな、
うん、
ね、
うんうん、牧田さんがあと知らないやつって何、例えば
みんなで教えよう、
みんなで、
う
ん、
俺ね、うん、そのドラゴンボール問題も解決しないうちに、うん、今度みんな前提がワンピース、
ワンピース問題でしょ、ワンピースね、
確かに、う
ん、まあ週刊少年ジャンプ、
どんだけついてけてないか、
スラムダンクっていうのは読んだ、
え、読んでないの、
読んでないですよ、
読んでない、いやちょっと待ってください、
うん、
スラムダンクは読んでください、
いや本当に読む読む読む、
本当に読んでください、
俺はバカボンドは読んだから、
お井上武彦先生ね、
ああ
、そうだ、あれ武蔵だもんね、
あれは面白かった、
武蔵の剣ですよ、
途中からすごいなんかなかなか絵が動かねえなとか、
そういうのやめてください、
いやいや、だからなんかすごいで、なんか話終わらねえし、
もう一万家みたいな、もうすごい、
素晴らしい絵で、
ね、すごい漫画、俺それで言うとジャンプってあんまり読んでなかったんですよね、
まあ分かる、
買ってなかったんですよ、
そうだよね、
俺コロコロコミックから上がってる人間だからね、
上がってんだ、
コロコロコミックでもう実写の方行っちゃった
から、はいはいはいはいはい、はい、
ジャンプに行かなかったんですよ、うん、でもあそこでだいぶ取り逃がしてるなと、うん、北斗の拳とかも、
あ北斗の拳もそう
です、それも直撃なんですけど、
そうですね、
なった中学の先生とかも北斗の拳の話して、クラスの男子みんな盛り合わせてるの
か、そうだよね、
俺全然ピンとこない、
ジョジョの奇妙
な、すごいなんかこう呆然と立ち尽くしてると、
う
ん、あの時のラオウかよみたいな、
あそうだ
ね、見てねえんだからそのシーンは、
そうなんだよ、
なるほど、
見てね見てね、
結構
だからオリックスの杉本ラオウって言うんだけど、
うんうん、
よくわかんねえな、でも杉本は分かったんだよ、
そうだよね、
うんうん、ワンピースがとにかく今は前提になってるっていうこと、
そうね、
確かにジャンプをちゃんと読んだけどよかったんだ、
何も知らねえよ、はっきり知って、
うん、
麦わら帽の手が長くなる少年しかわからねえ、
うんうんうん、
それしかわからない。あと胸の大きい女性がいる、
ナミね、
うんうん、まあまあ、ワンピースですか、
そうですね、ワンピースですね、う
ん、やっぱジャンプをやっぱ追ってないっていうのが出
たかな、ジャンプはそうだね、割とだから一番連載に至るまでの競争率もすごいし、
だから俺コロコロコミック読んだ後もう週刊ポルスか週刊ゴングに走ってっちゃったから、
うん、そうなんだよね、でもそういうことです、だから漫画好きにとっての週刊ゴング週刊プロレスなんですよ、うん、ジャンプって、
うんうん、
でよっぽど好きな人とかはマガジンサンデーも読むよみたいな感じなんですよね、
うんうんうん、
であるいはまあビッグコミックスピリッツスペリオールビッグコミックオリジナルいろいろありましたよ、でまあ今日だからヤワラとか見てた、
ヤワラはねそうですねスピリッツで連載当時見てました、
ね、スピリッツは読んでたんだね、
スピリッツはちょうど大学生の頃流行り始めてたんでその頃は読んでましたね、
鹿島さんはヤワラ
見てない
です、ほらヤワラちゃん知ってるけどヤワラ知らないでしょ、
はいそうですね、
牧田さん教えてあげてください、やばら、
やばらちゃんはこう、うん、あれですよ髪の毛をこう
怪人危ないですよ
まずビジュアルからなんですね、さっきも緑色の怪人と言ってましたけど、
うんうん
ね、髪の毛縛ってて、ね、
髪の毛縛ってて、
連想ゲームです、
で、うん、おじいさんが立派な柔道家の、
う
ん、
そうです、ああそれいい話だそれ、
加納治五郎っていう名前で、
そう加納治五郎、う
ん、それいいのかっていうね名前
で、それでね
そのまんまもらってるじゃん、
そうそうそう、
単発ね男前なねテレシコは
いきなりそこなんですか
っていうね強敵が無事に控えてるんですよ
なんか俺はよく分かるよ、だいぶはしょったのかなってい
う、だいぶはしょりましたねだいぶはしょりました
それがね非常にね、はい、かっこよろしい柔道家でね、
うん、テレシコア
してね、うん、でまあ最初の頃はその対テレシコア戦に向けて、ね、頑張るんですよ
ね、いいですね、これこれもし聞かないですよ、ね、お互いふわっとしながらこう、
うん、記憶があるとこだけを喋るっていうね
いいですよ、いいですよ、でも興味持つもん、
う
ん、
そうだよね、
うんうん、
あとはだから恋に柔道に追い
つまし、うん、雑なまとめ、
雑
週刊誌のなんか親のまとめ
ですよ
って感じ
松田さんっていう新聞記者、スポーツ新聞の記者が主人公
なの。そうそう
そう。逆に。
あ、そうなの。
そう。
はい、いたいた。
松田さんがすごい柔道少女がいるっつって、その猪熊やわらを見つけるってい
う、う
ん
う
ん。
その目線楽しそう、それ。
で、そのおじいちゃんが猪熊治五郎なんだ。彼女じゃなくて、猪熊治五郎。
実在の人ですから。
そうそうそう。
猪熊治五郎。
そうだって。うん、あそこ持ってきたのそうそうそうそう思っちゃったもんね。
猪熊治五郎の孫なんだっていうことで、うん、女子高生の時から追いかけるわけよ。
うん、
まあ、今で言うともうパパラッチぐらいの勢いで、うんうん、何者なんだこの子は。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。なんか熱心な記者がいた。
そういう切り口目線
の熱心な記者がいた。
で、追いかけていくうちにどんどん世界的に有名になっていくっていう。
そうそうそう。
で、またその松田記者とその柔らの関係もちょっとずつ、なんかこう記者と柔道家っていう関係からまたちょっと男女の関係、
そうだからそう声に柔道に忙しいんだ、
男女の関係って言った、
うん、そう
それ笛吹くよ俺、
指導、まあまあまあまあまあまあ、うん、まあ、ずっと先です、まだお互いそういう目で最初は見てないんです、
最初はみんなそういうんだよ、
松田記者とそんなことになった
の、うん、でも
本当に怪しいとは思ってたんだけど、怪しいとは思っていたよ、嫌、うん、に熱いんだよ、
う
ん、
あの記者が、そうなんだ、
そういうことか、
大体でも分かった、
大体
分かった、あもうやわら面白いね、
やわら面白いですよ、でもやわらは柔道基本的にしたくないの、普通の女の子になりたい、そのキャンディーズイズム
やわらは、うん、そう、あのやりたくないんだよ、
そう、
あのおじいちゃんとか偉いから、
う
ん、
そう、ただじいちゃんがやれやれって言うから仕方なく、本人としては柔道部のない女子大に進学するんですよ、いや
そうだな、
なんだけど猪熊やわらがいるってことで柔道部作ろうみたいな感じになってる、うん、で柔道全くやったことない女子大生たちと柔道部立ち上げて、
はいはいはい、
結果そこからまた日本代
表、それは帝京大学で、
いや違います、帝京とかじゃない、違うよ、
そうなの、オリックスの選手と
切れもいい、今だったらもう柔道がなくていいよねで話進みますもんね、
うんうん、
戦ってたね、
う
ん、
そうそうそうそう
そうね、
だから柔らはね面白かったっすよ、そういう意味では、
はあ、分かった、いいね、なんかいい企画だこれ、
いいじゃん、
あとは恋に柔道に
あれ忙しい、いいまとめ方で、なんか俺分かった、恋に柔道に、
うん、大忙しい、
あとは知りたいのなんですか、
知りたいあるはずだよこれ、
スラムダンクが、
スラムダンク、
そのよくね、
自分の中でも考えるスラムダンクどんな感じですか、
だからあの高校生で、
うん、
最初はそんなにバスケに興味がなかったちょっと不良っぽい男の子がちょっとしたきっかけでバスケを始め、でその仲間の大切さとかを学んでいくっていう、うんうん、
正解です、
頑張った、
そうだからそれなんかもう一匹狼みたいなキャラクターでチームプレーとか苦手だったような人がチームの大切さとかを覚えてリバウンドがすごい得意になっていくっていうことです、
ちなみにまあちょっとデニス・ロッドマン的な感じなんですよね、モデル的には
なんでしょう、きっと、
うん、だからヤンキーなんですよ、背がでかいヤンキーなの、うん、髪の毛も真っ赤で、
うん、
なんだけどすっげえ可愛い女の子見つけるの、
うん、
その女の子にバスケットしませんかって言われるわけよ、うん、
そのモチベーションか、
でその女の子のために一応なんか練習とかいやいやでも参加してみるわけ
よ、
う
ん、それ読んでみるじゃん、
うん、
俺ラッシュカーペで止まってたから、
うん、で何
いいよ、じゃああれは、
うん
うん、もうこの際だからこそっと聞いていい、うん、進撃の巨人ってあれ、
あー進撃の巨人、
あ言うよ、
進撃の巨人って何や、うん、
あの
有名あれか、
映画にもなってんだから、
なりましたね、
見てね、
最近どうやら完結したっていうのは知ってんだよ、
う
ん、
そうだね、どうだったの、ニュースは分かってる、進撃の巨人じゃあ牧田さんちょっと教えてあげてください、
それは、
うん、
身の丈がものすごい大きい、
う
ん、身
の丈っていう言葉が出てくるから
、ね、
そうですね、まあ巨人ってそういうものですもん、
三尺ぐらいある、
そうものすごい
五尺ぐらい、
あと尺貫法やめてください、ね、
それが、うん、なんか人をこう襲うんですよ、
そこはざわざわするんで、ね、人を食うとか食わないとかなんか
そ
ういう、俺、うん、はさすがにそこも知ってるよ、
そうそうそう、
なんか情報入ってくる
んです
よ、
うん
うん、どういうこと、
それに、まあ、立ち向かう人たちとその巨人と、
うんうん、
その、うん、平和とは何かみたいな、うん、そういうことなんでね、
正解です、
すごいよ、すごい、
ただ、
うん、漫画博士って呼びたい俺は、
うん、
巨人っていうのは何のメタファーなんだろうってずっと思いながら読むんです、要はね、人間は、うん、まあ、その舞台が中世かどっかなんです、日本っぽくないんですよ、
う
ん、だからいつどこの誰の話かが全く分かんない、
うん、
ただ ものすごい巨人たちが攻めてきて人間を食いに来ると、うん、でそのために自分たちの体を守んなきゃいけないから、うん、ものすごい高い壁を作ってんの、
うんうん、
壁で街を覆ってんの、うん
うん、なんか意味ありげだよね
でしょ、うん、なんかのメタファーっぽいわけだから昔ペストが流行った時にやっぱ城郭の壁を高くしてペストが怖いんだとか、うんうんうん
おそらくグローバリズムの、
まあ、初期みんなそうザーザーしたそれでね
そうか、
うんうん、で、うん、このまま防戦一方じゃ良くないとで、うん、何だったらその高い壁すら乗り越えてくる巨人がたまに出てくると、うんうんうん、このままじゃ人類やられちゃうとと、うんうん、いうことで、うんうん、討伐隊っていうのもやっぱ軍隊がある
あほ
うでたまにその人たちが、うん第何時、もうなんちゃら兵団とか行って、うんうん、壁の外に出て巨人を今度攻撃しに来る、う
ん、逆に
そう、うん、逆に、うん、でその時に空飛んだりとかして巨人をバンバンやるんだけど、うん、巨人の唯一の弱点っていうのが、うん、その首のあたりだからエヴァでいうエントリープラグがあるとか、うんうん
エヴァで言うな、
うん、エヴァで言っちゃったけどエヴァで言っちゃったけど
エヴァでエンズ
エンズエ
ンズやられちゃって
エンズエンズです、まあ、猪木的に言えばエンズです、うん、
発で決まるよ
そう、うん、でエンズをカットすると、うん、まあその巨人が動かなくなるっていうので割とこうチームでその巨人を倒しに行くんだけど、うん、後から知らない巨人が出てくるんですよ、
う
ん、
そキューアノンとかそういう
まあそれ陰謀論とかじゃないです
いろんな
ファクトチェックみたいな
ファクトチェックはあんま関係ないですけど、
うんうん、総動員したね今ね
ただ、うん、ちょっと待てよと、
うん、
なんでこのこと知ってんの巨人がっていうのが、うん、たまに出てくるんですよ、うん、
お謎
あれ、うん、巨人って知能があるの、
うんうん、なるほど
っていうかもしかして仲間に巨人と通じてるやついるのみたいな話になってくわけ、うん、
ちょっと待ってそっからじゃあ読ませてください
でそっからも読んでください
はぁ
進撃の巨人ですよ面白いですよ面白いコミックの1位から10位の売り上げ全部独占した時あります
から、ね、いやだから気になってんですよだから、うん、だから気になってんですこれもちゃんと読まなくちゃいけねえな
進撃の巨人そうですただ大体で言うと牧田さんが言ってた感じです
でもそうだよな、
うん、しかも何年か前に討伐しに行ってその何年後かにまたとか、
うん、
前回は全滅だったけど、うん、今回はこうとか主人公が入れ替わってくる
よくできた話やっぱり前も言ったけどなんでそういう発想が出てくるの漫画家の漫画だってね
漫画すげえよ、うん、無限だよしかもだこれ考えた伊佐山先生ね、うん、最初ジャンプに持ち込んでってんの、うん、でも絵が下手だからつって断られて
ジャンプじゃないの
そうなのよあれねマガジンのしかも月刊誌なの
ジャンプ読んでねっつってのにジャンプじゃないの
ジャンプじゃない
これ何ですかこの空中戦は
そう
ジャンプじゃないの
ジャンプじゃない
あそう
でたまにいるプロットがめちゃくちゃ面白いけど画力が足りない人っていうカテゴリーでマガジンがでもそれでも惜しいからっつって月刊マガジンっていうところで
育成枠でもほら何か一つ光ってるものがあれば
育成枠
ね、
そう、うん、もう野球の話やめてください、ね、うん、そう、
鉄砲がね、
暴れ玉で
ね、そうそうそう、ソフトバンクが進撃の巨人なんだろ、
うん、そうそうそう、巨人なの、ソフトバンクなの巨人なの、
ちょっとややこしくなって
きた、うん、ね。
尊敬の巨人なの。
巨人って。
巨人って。
巨人ってなんだよ。うん、いや、俺逆にスターウォーズとか知らないから。
いい企画ですね。
スターウォーズとか知らないから。スターウォーズちょっと教えてほしい。
ぼんやり知らないです。
マキさんは？
まあ説明は、まあ、できますよ。
できる。
うん。
うん、どんな感じ？
スターウォーズはなんか 1,2 より順番なんか見やすい順番があるっていうのは知ってる。だからそれも やろうやろうと思って。
そうだよね。
俺結局何やってたんだずっと今まで。
北の国からばっかり。
お姫様がいるんだよ。
お姫様がいる。
お姫様と
そう
でなんか王子様的な人がいて。
あの猿もいるよ。
うん、
でそうでかい、うん、でかい猿みたいなのと小さいロボットと金ピカのロボットと
C3PO だ俺それ知ってる
コカ・コーラの裏の、
うん、そう集めてたあれ見る
だから、
うん、ペプシだ
ハンソロ、
うん、ハンソロ
そうそうそうそう
ね、
う
ん、ハンソロがいるんですよ、うん、それは、うん、ならず者の賞金稼ぎです、
うん、
おそらく、でしょう
えいや俺スターウォーズ知らねえから
あそうか、う
ん、あ今答え合わせが
出てないキーワードしか出てこないから
で鉄仮面と対峙するんです
鉄仮面
黒鉄仮面と対峙する
んです
ダース・ベイダー
そうそうそう、
うん
うん、だけどその鉄仮面と、うん、その王子様的な、うん、ちょっともっこりしたようなパンツ履いてる、うん、その人との実はなんかつながりがあるんです
俺そこら辺はね 薄々、うん、感じ。
それは何が面白いの、それは。
だからなんか黒沢明に影響を受けたりして
薄っぺらい情報だけ入ってる薄っぺらい情報だけ入ってる
スターウォーズ ね、
うん、そうですよ。
プロレススターウォーズの話だったらできるけどね。
プロレスね、よかったね、熱伝シリーズね。
そうなんですね、猪木馬場がね、手組んでね、アメリカから、うん、そうで最後ロードウォリアーズが出てくるんですよ。でこれ本当にあの身の向けに先生すごくて、うん、ロードウォリアーズって僕らの中ではもうブレイクした後なんですよ、うんうんうん、だけど漫画を描く時点では宣材写真1枚しか、
うん、なかったのにもかかわらず
想像で売れてもいなかったんだよ、うん、そしたら本人が売れてきて、うん、最後アメリカ軍のもうね、うん、総大将っていうのがもう辻褄が合うわけですよ、うん、俺あれ本当すごいなと思ってなんでもっとその話しないのみんな。
素晴らしいです
よね、うん、そういうことだね。そうそうそうそう、
いや分かんない。じゃあ武蔵の剣ってどういう作品だったんですか。
武蔵の剣は、うん、お父さんがすごい選手なんですが、うん、日本一になるその全日本剣道選手権大会の決勝でなんと亡くなってしまうんです、うんうんうん、その仇を討つかのように武蔵が立ち上がって、うん、そして剣道、そしてまあ声などにも
お忙し
いお忙しいから
そのフレーズ最強なんだけどさ、
剣道に
今日はドラゴンボール読みたい論、東京ポッド許可局、TBS ラジオキーステーションにマキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。